ふるさと話の時間です。
この番組はふるさと能登川を再発見していきます。第26話のこの時間は大光寺の巻その1、西郡神社について。語りは大光寺の川端正夫さん、78歳です。
村の移り変わりや生活の仕方など昔のことを知ることは大変に有意義なことと思います。私の祖父は今から130年前の嘉永2年の生まれで、大正14年77歳で亡くなりました。明治維新の時が16歳くらいで、幕末から明治の激動時代に生きてきました。その祖父から直接聞いた事柄を主として、他に古老たちの講師伝承など取り混ぜ、なお剣士、軍士、能登川町史等を参考にして、大光寺の西郡神社のことについてお話しいたします。明治維新になり、財政一致、神武の古に帰れのとの政治上の思惑もあり、その行政の一端として明治初年神仏分離、廃仏希釈の政令が出されました。長らく神仏混交の状況から急に神仏分離による神社の整理が強要され、お宮とお寺とを完全に分け、神社にある一切の仏像仏具などを除去し、甚だ式は焼却さえされたものです。日吉神社のある宮司が比叡山の宝物を多数焼却して暴挙も、その頃のことです。お上の命令通りにしないと大変なことになると、当時の古町、宮総代、神職など大騒ぎをしたらしいです。お上の命令通り、祭神、社名、建物、その他諸事項を報告届け入れが義務付けられ、それをしなければ将来神社として認められないとのことでした。祭神決定のいきさつについて、当時いずれが本当の祭神かはっきりしないのが相当あったらしいです。ある民族学者は、氏神の祭神は伝承などにより急速にこの時期に仮定されたものが大変多かったとさえ言われています。社伝によると、天武天皇の王子、おさ親王の御子である河内王が延暦年間統治、国領にいらせられ、開発され、文化を開かせられました。時たま悪役が大流行したので、河内王が大穴口の御子と宿儺彦の御子との二柱の神様をお祀りされて、間もなく病が終わりましたので、この神様のおかげとお祀りされたのが初めだと言われています。果たして当時当和座も最新の伝承が前日か否か他にもあるとのことにて、決定に困り、村の役人たちが相談の上お伺いすることになりました。古町小島市本座敷において役員立ち会いの上、当時の神職佐野氏によりお伺いをしてもらいました。伝承の神々を美濃神に聖書して並べ、尺板を持って神職が一心に長時間お伺いをされたところ、尺板に一枚の紙片がへばりついてつきました。それが大穴口の神様であったのです。居並ぶ人々は冷や汗でびっしょり、声も出ず、厳粛のうちに気の迫るありさまであったと、当時の状況を詳しく聞かされました。また仏像の撤去について、その隠し場所を苦慮したしました。もし見つかったら罰せられるとのことに戦々恐々の状態でした。西郡神社には宝物として薬師如来、その他多数あり人の見えない ところとして、本殿や拝殿の床下を深く、その他の場所へ隠しました。後になって言い伝えられると、その薬師如来が鳥元の某薬屋にあるとの話であり、当時は仏像を隠すことが最上と考えられていたので、いつか誰かが持ち出したものと思われます。おりやらば その事実を確かめたいとも思っています。以上、大略ながら西堀神社の古事をお話し申し上げました。以上、
ふるさと話第26話、大光寺の巻その1、西堀神社について、語りは大光寺の川端正夫さん78歳でした。